どうも、南郷浩平です。
ゆうきです。
この番組ではセスマテリアルの内容に基づいてよもやま話をするというコンセプトで始めたわけなんですけども、
はい。
ちょっと間空いたね。
久しぶりです。
8月28ぶりって言ったっ
そう
け？
だね。結構は行きましたね。忙しかったね。
すごかったね。
すごかった。
すごかったね。こんなになんか来客とか人を訪ねたりとか、イベントに参加したり、ホストしたり、ホスティングか。
招いていただいたり、芸術もすごくいっぱい増えたなーっていう感じだよね。
そうだね。すごかったね。
すごかった。
まあなんかこれはその7月に我々がやったポップインっていうね、ポイントオブパワーイズナウっていうので、まあなんかいろいろ未来づくりというかね、現実づくりに意識を向けた影響もあるのかなって感じがするよね。
そうだよね。あの時描いていたことが、ものすごいスピードで全部来ましたみたいな感じだった気がするけど。ねえ。すごい濃かった。濃い時間を過ごしておりまして。
そう
テスラジオもだからご無沙汰になってしまったんですが。
ね。お仕事の方もなんかすごい勢いで舞い込んできてね。なんかすごい豊かになりつつあるなって感じだよね。
ありがたい。
本当に。で、今日は、ちょっと間は空いたんだけど、前回までの流れで、そのセスブックっていうものの、セススピークスが第1巻。第2巻、ネイチャーオブパーソナルリアリティ、個人的現実の本質。で、第3、第4巻の、The Unknown Reality、知られざる現実、カッコ仮っていうやつのね、流れで話してきてたから、っていうのと、今日ちょうど自分が、その次のセスブック第5巻、にあたる The Nature of Psyche、まあ、精神の本質というかね、サイキというものの本質、自然、サイキの本来の性質みたいなタイトルになるべきものの本の話をしようかなとちょっと思ってます。でね、流れ的には、まあ、セススピークス、セスは語るで、既成概念をぶっ壊されてですね、まあ、揺さぶりかかってきますと。で、個人的現実の本質、第2巻で、この観念、ビリーフシステム、思い込みっていうものの大事さ、それから全てが始まっているんだっていうような、まあ、実践的な内容が展開されていて、で、第3、第4巻の知られざる現実で、プロバビリティ、蓋然性とかいう概念ですね。蓋然的現実みたいな、パラレルワールドみたいなものが、今同時に全てが一度に起こってるんだっていう話が展開されていくっていう流れがある中で、読んでいくとね、その時折サイキっていうのが出てくるんだよね。で、サイキってアルファベットのスペルでいくと、PSY。CHE で再起。で、ギリシャの神様のプシュケっていうのとかのスペルがこれと同じなのかな。再起。で、サイキックとかね、サイコロジーとか、そういう、まあ、心理、心、精神とかそういうものを表す言葉になってる。五感。言葉の幹というかね、の再起っていうのがあって、それが結構出てくるんだよね。この4巻までにも。で、なんかよくわかんないんだよね。いろんなまあ、もちろんなんだろうな。いろんな性質を持ってるものを説明するときに、 たくさんの側面があって、どう描いたってそれが該当するみたいな感じになっちゃうから、いろんな描かれ方をしてて、それって一体何なのかっていうのはよくわからないなって、再起って一体何なんだみたいな疑問がどんどんどんどん溜まっていく感じがするので、4巻ぐらい来るまでに。で、第5巻のタイトル、The Nature of Psyche っていうのが来て、来ましたねみたいな、もう早くこれ読みたいですみたいな感じがすごい高まって読まされる。でもね、難しいんですよね、これが。
ああ、そうなんだ。
難しい。すでに30冊ぐらいセスマテリアルを読んできた私でも、これはちょっと難しいなっていう感じ。何が難しいかって、夢の話がかなりできて、ドリームね、寝るときに見てると我々が思っている夢。その話の、じゃあそもそも夢っていうものは何で起こってるのか説明しようみたいな話があるんだよね。だから我々はまずこう夢っていうものを覚えているかどうかみたいな話をしてるわけで、普通ね。で、まあその夢っていうものがこの起きている現実のソース、リソースになってて、そこでいろんなこう未来の可能性の展開のバリエーションを検討して、その中で自分は次起きた時こういう現実を展開させていくっていうのを選んで、起きてきてるんだみたいな話があって、あ、じゃあ夢って重要じゃんって。夢の中で何してるかを覚えてたりとか、どういう夢を見たいかとかっていうのを意図を持って眠りに入るとかって大事だなみたいな。起きてる現実側から夢にこうアプローチしていくっていうようなことが大事だっていう意識は持ち始めるんだけど、ここまで4巻ぐらいまで来るとね、なんとなく。その夢っていうもの自体を起こしてる、元になってるものがあるんだみたいな話がされるから、深っみたいな。So deep!
なるほど。
そこがね、難しい。難しかった。
普段認識しない部分について触れてるわけだね。
そう。そう。だから読んでると、分かったようで、読み進めるんだけど、あれ、さっきまで自分何読んでたっけって思って振り返ろうすると、振り返れないんだよね。話がなんか、取っかかりがないというかさ。夢見てたような感じになる。
あ、そうなんだ。いや、まだ理解が追いついてないからかな。
そう。
そうね。多分最初の方の巻を読んでる方も、私も含め、最初の方でそういう状態になってる方も多いんじゃないかと思います。
まあそうだよね。
繋がってくるんじゃない？やっていくうちに。
そうそうそう、そうだと思う。間違いなくそうだと思う。
こういう意味ではさ、第5巻って何かの序章なのかもね。その再起とか、目に見えない世界とか、今認識していない夢の世界とか、そういうものに対してジャブを打たれているのかな、今、小平さんは。
まあ、そうだね。そうだね。まあ、セスマテリアルっていうものを読んでると、その時必要なものが現れるっていう感覚はすごいあるから、まあ、自分の中でのその次に探求すべき方向性が示唆されてるのかなっていう気はするよね。それはその通りだと思う。で、さっきのさ、そのなんか、夢の話で面白いなと思ったのは、そのなんか、なんだろうな、自分たちの、まあ、この起きてる現実っていうものがそもそもまず夢のところの ドリームリアリティっていうものの中で選んだ自分がした選択がウェイキングリアリティの覚醒現実の中で経験されてるんだみたいな階層構造みたいになってんだなっていうインプットがまずあるんだけど、そのドリームリアリティの出来事ももう相当なんかいろんな出来事が起こった後の結果みたいななんだっていう話があるんだよね。だからなんかその自分たちのリアリティの位置づけみたいなものがなんか示唆されていて、で例えばなんかその自分っていうものがいる地球っていう星の上で夢を見てると思ったら、その星の近くを彗星が通りましたんで、その彗星のほうき星って言われるその後ろの彗星の後ろには砕け散った小隕石みたいなちっちゃな粒々星の粒々があって、それが地球の中に降ってきますみたいな。でそれが地球という星に入ってくると、まあ、空気があるから燃えたりして、でそれが蒸気を形成する、雲を作る、その雲が雨となってあなたの近くの足元に降ってくる、その雨が水たまりを作って、その水たまりに波紋を起こす、その波紋があなたの見ている夢だって。え、それ相当後やなみたいなその彗星ってじゃあ何みたいな感じのね、元はじゃあ何なんだよっていう感じにさせられる、
うんうんうん。
でその本の途中の章第7章ぐらいのタイトルの中に Nature of Pure Energy っていうのが出てくるんですね、
うん、
でピュアなエネルギーというものの本来の性質っていうタイトルが出てきてたりして、
うん、
まあ多分なんかその彗星ですらもう起こった後の出来事で、その彗星を生む元になってるピュアエナジーみたいなのが何かあんだろうなみたいな、
うん、
でもそれって再起じゃねえのかなみたいな、
うん、
なんかそういうね、どこまでいったらそのじゃあ再起っていうものをつかめるんだろうかみたいな感覚にさせられるというか、
うんうん、
そういう印象をね、
うん、
持つよ、
うん、
深い本ですね。
なるほど。
これはね、もう今すぐもう一回3週目で読みたいなって思うぐらいなんだけど、
うん、
ちょっとね、先に進んで一旦セスマテリアル31巻を全部読むっていうのをね、
うん、
やりたいから、
うん、
先にセスブックはもう一通り読んだんだけど、それと並行して展開されているパーソナルセッションズっていうのがあって、
うん、
それをね、こう時系列順に読んでいってるっていうのがあるから、
うん、
ちょっと先に進みたいなと思って進んでいくんだけど、
うん、
まあこの本はちょっと本当になんだろうな、もうみんなで研究して、味わう、
うん、
味わっても味わいきれない深さを持ったような本だなっていうふうに感じたね。
うんうんうん、なるほど難しすぎるね。
そうだね、うん、それがまた面白いよね、
うん、
まあ、セスブックセスマテリアル全般としてその答えを与えるよりも疑問を生じさせる方のことが多いっていう話をね、うんうん、最近して、
うん、
それ面白いですねって言ってくださった方がいらっしゃったけど、
うん、
まあ、これも本当そうで、
うん、
問いを持つためのヒントが散りばめられていて、
うんうん、
自分でこうそれって何なんだとかっていう、うん、こう追い求める動機、モチベーションみたいなものを、
うん、
与えてもらうっていうような感じの内容が、
うんうん、ね、今はもうその話してたよね、
うん、 セスカフェで、
うん、やっぱり答えが書かれていてもそれは単なるインフォメーションであって、
もう
やっぱりそれがナレッジとして自分の中に本当に使える知恵として自分の中に落ちていくときって、ただただインフォメーションが目の前通り過ぎてもダメで、自分の中に疑問とか問いとか課題とかっていうものがあって、そこから自分の内側から引き出されてくるものが知恵になっていくから、そのやっぱりなんていうかね、ただただまあインフォメーションというかね、この言葉だけの真理答えみたいなものが与えられても知恵になっていかないっていうところで、やっぱりその問いの立て方みたいな、そこにまず疑問を持ったり、え、わかんねえみたいなっていうところをもっと探求させるための、なんかその課題を課題があって初めてこう知恵として自分の生きる知恵っていうか、でそれも実は実は知っている、すでに知っていて、その問いを持つことで引き出されていくみたいな、自分でそれがなんかね、私たちアハモーメントみたいな、あそれみたいな、なんかっていうことにバチバチってつながる瞬間が出てくるっていうところで、だからこそ答えがない、答え正解言われないっていうか、いうところにあるのかもしれないなって、
そうだね、その流れでまた昨日話してた内容を思い出したんだけどさ、そのなんかエモーショナルリアライゼーションっていうね、すでに知ってるものをあえてもう一回こう、この人間として生きて言葉とかっていうものを通じて改めて理解するみたいないうことをやってんだろうなと思うんだよね、で、ゆうちゃんの話を聞きながら思ってたのは、思い出したセスマテリエルの一節があって、そのネイチャーオブサイキの、動物たちは例えば、まあ、その捕食者としてのね、肉食動物はそれよりも小さな動物を食べる、でそうすることで全体としてのバランス、生態系のバランスが保たれるっていう大きな目的が達成されるんだって、でその動物たちがそういうバランスに貢献しているかどうかっていうことを知っているかどうかは別としてみたいな話だね、人類は、人はアイディアをコンスームするんだ、そうすることで彼らが気づいているかどうかは分からないが、全体としてのバランスが保たれているんだって。
コンスームするんだな、
消費だね、
アイディアを消費する、
動物が自分たちの食べる動物を消費することで全体のバランスを保つように、人という種は、意識の種は、アイディアを消費することで全体のバランスを保つと、話があったんだよね、でそれを思い出して、なんかその何やってるかよくわかんないみたいな、自分たちがね、でもなんか全体を通してみると分かるというか、なんかそういうフィジカルだからストラクチャーみたいなレイヤーとか階層構造とかって考えちゃうんだけど、まあなんか でもやっぱりそういうような段階というかね、さっき言ったその深いところから起こっていってる出来事の、その意味とか目的みたいなものを咀嚼するみたいな、分解していって、で、こう我々が行動したり、感じたり、感情を抱いたりすることが、また別の存在にとっての、まあ、餌になってるというか、我々が放つ思考とかを食べ物にしているような存在もいたりして、我々を介して、また別のこう、意識の生態系みたいなものに貢献してるみたいな。そういうような位置づけにいるのかなみたいな話を今ちょっとなんか思ってた。だからそれはセスマテリアルに書かれてる内容を消化するっていう話の消化とかっていうもののインスピレーションを受けて、そのリアリティ全体の中の我々がやってる行為っていうものは情報の消化なんだみたいないうところにつながって思いついたのかもしれない。情報を咀嚼して分解して感じて、で我々は特にそこをこうアンプリファイする、増幅するっていう、なんか特徴としてあるんだなっていうのがなんとなくこの本全体を通じて感じさせられたところで、シグニフィカンスっていう言葉がすごい出てくるんだよね。何が大事かっていうのを、まあ、一人一人がそのビリーフシステムとか観念体系みたいなものを持ってて、それがもう個々に違うから、その一人一人一つ一つの存在がこう増幅させる部分がすごいユニークになってるみたいな。そういう増幅効果みたいなのを我々は生み出してんだろうなって。分解と増幅って。返しようがないよね。そんなこと言われ
難しいけどすごい深い問いですね。
てもね。
アンプリファイするからこそ何をアンプリファイするかっていうのがとっても大事になってくるんだろうなっていうのは思ったけどね。
いや、それは本当そうだね。我々が生きているこのリアリティは比較的そのフィア、恐れが増幅されがちな傾向にあるところにチャレンジしてるなっていうふうに思うね。みんなすごいそこを増幅させてる中で、でも違和感をみんな絶対に覚えてるはずで、こんな美しい自然に囲まれて、地球というこんだけ美しい星にいながら、そんな恐怖まみれでいることが目的なはずがないっていう違和感みたいなのが根底にずっとあるはずで、でもじゃあどういう考えでいれば、その自然が持ってる本来の美しさとか調和とか、そういう安全とか安心とか、そういうものの中に自分たちもごく自然に無理なく入れるのかっていう、それがよくわからないみたいな。どういう理解に至ればいいんだみたいなのを求めてる。まあ、それを答えてくれてるのがセスマテリアルだと僕は思ってるんだけど、だからそっちに向かっていってる、確実に。で、今話しながら思い出したんだけど、なんかその波とか、まあ我々は遊んでる、実験みたいなことして遊んでんだみたいな。で、こう人っていう意識の種は、まあ前も言ったけど、その自然から切り離されてるっていう思い込んでみるみたいな。というかこう、分かれるっていう、セパレートっていう、分離みたいなものがあるっていうアイデアで遊んでみようみたいな。私とあなたは別物だって考えてみようよみたいな。 本当はもうどうしようもなくつながってんだけどね、あはははみたいな感じでやってる。でもやってみたら、本当になんか分け隔たってるような気がしてきて、自然から切り離されてるような気がしてきて、やべえ、なんか人間ってそもそもいてよかったんだっけみたいなことを深刻に悩み始めて。で、そういうのをどこまでやってみたらどういう感情を抱くかみたいなのを一人一人がその勇気の程度によって、それぞれの程度にチャレンジしてる。で、僕なんか結構ビビリな方だから、もうそろそろいいんじゃないですかね、皆さん、みたいな。そろそろ元の状態に戻りませんか、みたいなタイプだと思うんだよね、なんか。で、まあみんなそう、それぞれありながらも、どっかで絶対こうピークが来て、また戻っていくっていう、そのなんか、安全機構みたいな、バランス機構というかね、バランスメカニズムみたいなのが働いてるなって思ってて、それって何なのかって、なんかこうバネみたいなのがなんかあんだろうなって。行き過ぎたら戻りたいってなる力みたいなのが働いてて、それがずっと教えてくれてるみたいな。もう行き過ぎだよみたいな。あ、もうそんなに行ったらすごいこう引き戻しちゃうからねみたいな。力があるから、離れすぎて戻ってこれなくなるっていうことは絶対にないっていう。そういう、プロテクションみたいな、バネみたいな力が働いてて、戻してくれるようになってる。それが今我々に働いてる気がする。フィアで分離っていうものがもたらす恐れの気持ちっていうのが、だいぶこう高まってきてて、これ以上はちょっとどうかなみたいな気持ちがみんなの中に芽生えてる。だから安心し、もともとそうじゃなかったはず、すごい安心する居心地のいい世界だったはずみたいなところにみんながこう向かいつつあるのって、裏側にそういう備わっている、全ての意識のもとに備わっている安全機構みたいな、セーフティーメカニズムみたいなのが働いて、みんなそっちに自然と戻ろうとしてるのかなっていう気がする。そういう時期が来ている。ところを我々は選んで、このフェーズ面白そうだから、ここに生まれてみようみたいなチャレンジをしてんだろうね。
この時代に生まれてきてる人たちね。
そう。
そうだね。
ラッキー。
そ
面白いと思うよ、こ
う
こ、ほん
だ
と。
ね。本当に面白い時代に生まれてきたなって思うよね。楽しまないと。
そう、なんか本当何も心配する必要なんてないっていうね。もう、守ってくれるものが全部備わってて、どうしようもなく守られてるから、まあそんなになんか不安になる必要も全くなかったんだなってところを伝えてきたよね。だからなんかこう遊び心を楽しむっていう気持ちを持って、この大変化というかね、すごいこうシフトして、今まで考えられなかったようなフィアーベースと恐れをが支配的なところから、ジョイベースとの喜びが支配的になっていくようなフェーズに転換していく、この変遷というかをみんなで楽しみたいよね。ということで、我々はそういう流れのごくわずかながらも一助となるような取り組みをしていきたいよね。
そうだね。
一緒に取り組んでくれる人をどんどん集めていきたいね。
そうだね。
ということで、今日こんなところでしょうか。
ありがとうございます。
今日も長い間お付き合いいただきましてありがとうございます。
ありがとうございました。
ではでは、素敵な現実創造をしていきまし
い
ょう。
きましょう。